風邪にやられまして、なんか今年の風邪はなかなか治りが遅いとかってテレビで言ってましたけれど、まあ大体ほぼ完治をいたしました。皆さんにご心配をおかけして、まあ、お祈りしていただいて本当にありがとうございました。どうぞ皆さんも気をつけて、もう春はもうすぐって感じですね。今日なんかは春が来るというと嬉しいような、ちょっと私悲しい気もするんですけど、雪が溶けるというのはどうも、まあそれも必要なことなんですけど、もう随分身勝手なもんですいません。こう花がありますけれども、昨日ここで結婚式がありましてですね、英語礼拝の方に来ておられる方ですけれども、岩国のベースの兵隊さんっていうんですかね、と日本人の女性が結婚式をされて、そのおこぼれをちょっと、まあ、いただいているわけでありますけれども、昨日結婚式の後でホールでリセプションをやってましたが、アメリカ流のみんなで立ってやるパーティーをやってましたけども、いろいろこうなんですか、花をこう、ね、後ろ向かって投げて取った人が次に結婚できるとか、なんかいろいろありますよね。ああいうの見てると、結婚式というか、まあ、結婚するということの喜びを表現するということが式の中心にあっていいなと思いましたね。日本の場合やっぱ結婚式というと、ちょっとこれ関係ない話ですけども、なんかこう喜びを表現するというよりも、まあお世話になった人に一杯飲んでもらうような、そんな感じでしたね。こう結婚する二人がこう喜んでいるというよりも、気を使って席順を考えたり料理を考えたり持って帰らすものを考えたりしてるんですよね。あれは実に愚かしいですね。みんなで寄ってたかってこうお祝いして楽しんでるという風情がなかなか日本の結婚式にはないので、昨日なんか見てて、いいなと思いました。来月結婚する方もおられますけれども、まあ、日本のしきたりからなかなか抜け出せないのはしょうがないんですけどね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今日はサムエル記の2-11章ですね。神の人ダビデの大失敗のお話であります。サムエル記2-11章。先週はダビデの非常に信仰深い歌をお読みいたしました。詩編の34編、彼が王であるサウルから命を狙われて、荒野をさまよい、ついには、自分の敵であるペリシテの町へですね、気の狂ったふりをして助けを求めた。その後に読んだ非常にしかし気高い歌でした。信仰にあふれた賛美をお呼びいたしました。今日はその時から考えると、まあ、数年経ってるわけですけれども、あのダビデがとこう言いたくなるような、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、ダビデの失敗ですね、罪を犯してしまった、その時に読んだまた歌を読みたいと思いますけれども、まあ、その前にですね、その時の状況を聖書を読んで見ておきたいと思います。サムエル記の2-11章、495ページでありますが、年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。 その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちは変わりないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも仮用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ、彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発してお前に、なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけてテベツで彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけダビデのところに来てヨアブの伝言を全て伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上からいてたちがあなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらの者もあちらの者も滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心をそばった。戦いに行かないで王宮におりましたそのダビデの目に、美しい女性が目に留まって、その女性を奪って、そしてそれだけならよかったのですが、その夫ウリアですね、これが非常にこの、忠君といいますかね、忠誠心の厚い彼の部下であった、ウリアが帰ってきてですね、そして、妻のもとに行けば自分のやったことがもしかしたらこのうやむやに済むんじゃないかというような、そういうもしかしたら思いもあったかもしれませんけれども、 ウリアは決して妻のもとにも帰らず、王宮の門のところで、みんなと野宿をして、でダビデはしょうがないと思ってこのヨアブを戦いの前線に出させて、まあ、殺すわけですね。殺人を犯す、姦淫罪と殺人罪10回のうち2つを破ってしまう。ダビデという人はこの11章までですね、まさにこの 100% パーフェクトな信仰生活を送ってきた人だったと思うんです。1回の羊飼いでありましたけれども、神様の目に留まって次期王に任ぜられて、ゴリアテを倒してですね、信仰によって巨人ゴリアテを倒して、そしてまたサウル王から命を狙われた時にもサウル王を恨むこともなく手にかけることもなく、荒野の洞穴から洞穴へとこの逃げながら、それでも主を恨まず、サウルを恨まず、ひたすら忍耐をして神の救いを待った。そしてサウルは死ぬわけであります。でその後彼は、王になるわけですけれども、王になった後も神の箱をこの自分の奪った町エルサレムに運び上る時には、この箱の前で裸になって踊ったというぐらいのですね、この非常に熱い信仰を持ったそのダビデが、なぜここでこんな想像もできないような罪を犯してしまったか、不思議でしょうがないですね。まず非常に不思議でしょうがないです。まあ、理由らしいものを例えば考えてみますと、まあ、仮に考えますとですね、この時彼は戦いに行かなかったとあります。11章の一節のところに、しかしダビデはエルサレムに留まっていたとありますね。これまでダビデは戦いに行く時にはおそらくこの戦闘を切って出ていってるわけです。そして、特に強い相手の時には彼が軍の将として出て行って、アラムを倒し、ペリシテを倒し、アモンを倒し、アマレクを倒し、そしてこの周囲の国々をやっつけていった。でこの時は、もう散々これまで戦い続けましてね、この前の9章10章を見てれば分かるんですけれども、大体この周りの列強の国々を倒して、そして、平定して、まあ、一息ついてるわけです。でもう今度の戦いは自分は行かなくても大丈夫、将軍ヨアブに任せておけば自分は行かなくてもいいと、こうまあみなして、まあ、事実そんなに強い相手ではないようですけれども、ダビデはもうこれで私も少しのんびりしようということで、王宮にとどまって、夕暮れにどこから起き上がりと書いてありますから、まあ昼寝をしたかなんかしてですね、疲れを癒していた。そこにこの誘惑の罠がですね、まあ、誘惑の罠といっても、まあ、ある人はこれバテシェバがですね、その水浴びをして水浴びをしているというかですね、そんな王様が見えるようなところでそんなことしているのが悪いんだとかって言いますけど、それはまあないですね、まあごく日常的なことだと思うんですが、ダビデはその時になんかこう夢の続きのようなですね、まさにこう空白というかブラックホールというか、全然この彼の信仰的なシャキッとしたところがないですね。こうなんかこうスーッと、無抵抗に引きずられるように罪を犯してしまう、まあ、隙があったということなんでしょうか。でまた戦いもさることながら、さっきも言いましたけれども、ダビデは、彼の前の王でありましたサウルに追われてですね、この荒野を逃げ回っておりました。その時に彼はこのそれこそ洞穴の岩に顔を頭をこすりつけてですね、神様に祈って願って叫んで、助けを求めて、誰にも言うてくとかありませんから、 そうやって彼は何年もですね、この試練に耐えているわけです。そしてまた戦いから戦いですから、彼は王宮にいつもいてぬくぬくしてたわけじゃない。先も言いましたように、いつも戦いの最前線で出て、だから戦うたびにですね、命の危険にさらされて、それでも勇気を振り絞ってですね、民と一緒にこの周囲の国々を平定して、ですから神様に頼る気持ちというのがずっと強かったはずなんです。ことあるごとに歌を読み、祈り、叫び、ですから神様の距離がすごい近いですね。試練の中にありましたけれども、神様との距離の近さ、そういうものが彼にあった。しかし周囲の国々を平定し、神様の契約の箱も自分の国にと町にやってきて、そしてサウル王の危機もありません。命の危険もなくなった。その時、彼と神様との距離はこの一瞬遠のいてしまったんじゃないでしょうかね。神様、神様と思っていた、まあ、我々もそうですね。何か問題がある時にはやっぱり神様との距離は近いんです。神様に一生懸命祈ります。助けてください。でもその試練がなくなったら、それが一生懸命祈ることはまずないですね。まあ、私もそうです。風邪ひいてる時には、神様どうぞ助けてください、熱がもう出て苦しくて、どうぞ助けてください。熱が下がった後も神様、もうその熱で苦しんでる時ぐらい一生懸命に神様感謝しますなんてことは大体ないですね。申し訳程度にどうも神様感謝いたしますですね。でもう忘れてしまう。ダビデも本当に信仰の人であって、ものすごいこの密な信仰を持ち続けた時期があったけれども、この時には少しこうふっと力抜けたようなんですね。そういう時期じゃなかったでしょうかね。でそこにまあ魔が差すというか、罪を犯す、そういう隙があったように思います。しかしやっぱり何と言っても最大の理由は、ダビデもやはり人間であったということです。ダビデもやはり私たちと同じ人間であり、罪人であったと聖書は言ってます。全ての人間は罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできない。世界中にいる全ての人間は罪人である。全ての人間は罪を犯してしまう。それは罪の種類は違い、大きさも違い、でも罪を犯すということにおいては全ての人間は共通している。あのこのダビデでさえですね。このダビデでさえ、このダビデでさえ罪を犯すんだったら、まあ私が罪人であってもいいかなっていうですね、ちょっとこうほっとしたりもしますけど、ほっとしちゃいけませんけどね、でもなんかやっぱりほっとするんですよ。逆に言えばね、ここでダビデがこういう試練がなくてですね、彼はもう死ぬまで神に従い通して、本当に最後まで神を信頼して賛美して死んでったっていうのはですね、逆にダビデは愛されなかったかもしれません。ダビデという人がこれほどまでに愛されて、そして、今でもイスラエルではダビデはそのヒーローでありますし、そしてイエス様もダビデの子であると言われることを拒まれなかったんですね。でこれから後も歴史の記者が出てきてですね、ダビデのこと、ダビデの道に歩んだ、ダビデの道だってありますよね。でダビデの道にみんな歩まなかった、歩まなかったって言ってるわけですよね。ダビデの道に歩まなかった。で神様はダビデの家にその子供たちを王の位から取り除けなかったって言って、もうこんなにダビデなんて持ち上げられていいのかなっていうぐらい持ち上げられてますが、ヘテ人ウリアの妻のこと以外は罪を犯さなかったと聖書言ってます。でもそれぐらいの人でも、まあ、罪を犯して失敗をしてしまう、まあ、人間だということですね。人間はみんな罪を犯す危険を持っているということです。おぎゃーと思われて棺桶に入るまで人間は罪を犯すということです。罪を犯さない人間はどこにもいないという、安心していいんですね。非常に楽な感じがします。しかし問題はですね、この罪を犯してしまった時だと思うんですね。ダビデはまあこのウリアの妻を召し入れて、そして彼女と関係を持ってしまった。そこで彼はこの自分のやったことに気がつかないんですね。で夫を呼び寄せてですね、そしてまあ夫が家に帰って、まあ、妻と 一緒に寝床を共にすれば自分のやったことがちょっとこううやむやになって、あのなんとかかなんていうんですかね、こう水分からずに済むんじゃないかなと、ごまかしにかかってるんですね。罪を犯している時のダビデって恐ろしいですね。本当にごまかしにかかって、それでもダメだなと思うと最後は殺しにかかってるんですよ。罪の恐ろしさですね。一つの小さな、まあ、小さいことはないですよ、最初の罪だ、大変な罪ですけど、一つの罪がさらにその大きな罪を生み、さらに大きな罪を、そしてその間彼は全然自分のやったことに気がつかない。で次の12章で預言者あなたがやってきて、なんか、まあ、これあなたのやったことはこういうことですって言ってですね、話をしてますね。そしてナタンに言われるまで彼は気がつかない。ナタンに言われて初めてですね、ハッと気がつく。わからないんですね、罪を犯している人間っていうのは。私たちはこの罪を犯している時っていうのはわからない。わかっている時もあるかもしれませんけれども、わからないこともあるっていう。これは非常に恐ろしいです。自分が神に対してどれほど重大な罪を犯しているかということが人間がわからないということが、ある意味では最も恐ろしいことかもしれません。罪を犯す人間性の恐ろしさということもありますけれども、それが分からずにいるということはもっと恐ろしいことですね。でダビデはナタンに言われて自分の罪を自覚をして、そして読んだのが詩編の51編、開いてください、詩編の51編、まあ、これが今日の中心的なところでありますが、詩編の51編指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシバのもとに通った後、預言者ナタンが彼のもとに来た時とあります、ね、もうちゃんと状況が書いてあります。ナタンに、あなたはその男です、あなたがその罪を犯した人ですと言われた後で、まあ、彼は読んだ歌ということになっておりますが、彼は何とその時歌ったでしょうか、あるいは祈ったでしょうか。まあ、これは歌というより祈りの言葉ですね。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者としては母は私を見ごもりました。ああ、あなたは心のうちの真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた悔いた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。この後の3節はこれは後から加えられたものでありますけれども、ダビデの歌はここまででしょう。ダビデはですね、この自分が罪を犯してしまったということが分かったときに、まず第一に自分を非常に汚れたものだと認識していますね。彼は盛んに自分の清くしてください、拭い去ってください、洗い去ってください、清めてください、 洗ってくださいという言葉を使っています。罪を犯してしまった自分が醜くてしょうがないんですね。私たちはまず自分が罪を犯してしまっている罪人であるというその自分をどのように見ているかということを考えなければいけないと思います。罪を犯してしまっていても、あるいはですね、ひどい場合には自分の罪はまあ大したことがないから、そんなに自分は汚れていない、醜くない、汚れていない、臭くなっていないというふうに思っているとすれば、それは大間違いなんですね。自分がどれほど汚れてしまっている、汚れてしまっているか、その見方ですね、自分に対する見方。ダビデはそれは非常にやはり厳しいではないでしょうか。だから自分が罪を犯してしまったと思った瞬間にもう自分がもう全身がですね、それこそ何かこう悪性の病に侵された、あるいはもう汚物にまみれたような、もうそういう汚くてしょうがないっていう嫌悪感、自己嫌悪みたいなものですね。それは強いです。罪はまず自己嫌悪を生まなければ神への道に行かないんですね。まあ罪を犯してもしょうがない、誰でもやってることだから、まあ、自分はそんなに大した人間、罪深くはない、自分はそんな悪い人間じゃない、そう思っている間は絶対に罪の悔い改めに行かないわけですけれども、ダビデはまずそこから出発をしています。そして彼は自分の汚れたものであると見ているわけですけれども、それは誰に対してかというと、これは神に対してなんですね。彼が罪を犯したのはウリアとバテシバですよね。ウリアとバテシバに対して罪を犯したんですけれども、彼はここでですね、彼の目というものは神様に向かっています。彼は一節と三節に背きの罪という言葉を使ってますね。背いて、私はあなたに背きました。四節に私はあなたに、ただあなたに罪を犯しと言ってますね。神様、あなたに罪を犯した、ウリアとバテシバに罪を犯したんじゃないですか。いや、私はあなたに罪を犯した。確かに罪というものは、これは神様との関係において考えられなければならないものなんです。もちろん自分のやったことは償わなければなりません。しかしいくら償いをしたとしても、神がこれを許してくださらなければ何の意味もないんですね。11節と12節に彼はこう言ってますね。私はあなたの御前から、私はあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。10節に神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。この自分が罪を犯したことによって、自分がこの破壊されてしまった、あるいは神様との関係が壊れてしまったということを彼は非常に恐れている。で、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいという言葉は、サウル王のことがあって出てきている言葉じゃないかと思いますね。サウルは罪を犯したために、このいつも悪い霊に悩まされて、そして、苦しん でダビデの命を狙ったり、祭司を殺したり、霊媒のところに助けを求めたりしてですね、もう本当に最後は彼はもうむちゃくちゃになってしまいましたね。神の霊がそのなくなってしまった、神が、まあ、言ってみれば見捨てたら、もう人間はどうしようもなくなってしまう、恐ろしいことなんだということを彼はそのサウルを見て知っていたわけです。だからここで必死になってですね、神様、私を投げ捨てないでください、見捨てないでください、またあなたの霊を私から取り去らないでください、あなたに見捨てられたらもう私は生きていかれませんと叫んでいるわけです。だから罪を犯してしまったこと、ウリアとバテシバに対して罪を犯してしまったことを彼は悔いながら、実は彼の思いの中には、そのことによって得る神からの懲罰というか、神からの裁き、それを恐れているんですね。神の裁きの恐ろしさを彼はよく知っておりましたので、そのように言っているわけです。で、日本人はですね、日本人のその罪感というのはやっぱり仏教的なものがあります。仏教において罪というのは煩悩と言いますね。で、煩悩といった時にはですね、これは自分が悟ることを防いでいるものという考え方です。だから 自分にとってマイナスという考え方ですね。もっと言えば自分にとってマイナスなんだと、煩悩があるから自分は悟れないんだと、神になれないんだと、だ自分にとってマイナスなんですね。だからそれを真剣になって修行したり、なんか念仏を唱えたりして、その煩悩を取り除いて自分がもっと成長しなきゃいけない、あるいは悟りの境地に入りたい。だから煩悩は自分にとってマイナス、そういう考え方ですね。だから聖書はそうは言ってないんです。罪、まあ煩悩と言いますか、人間の罪は神に対してマイナスなんですね。自分に対してマイナスじゃないんです。神に申し訳ないと言ってるんです。神に背いてしまった、罪というものは神に対して犯したものだということなんですね。それはどういうことかというと、この私たち人間はもちろんダビデも含めてですけれども、神様の信任を得てこうして生かされています。神様が生かしてくださっています。神様が許して私たちのようなものも生きてもいいよ、あるいは存在してもいいと言ってもいいですね。生きるとかっていうと、なんかこの今ただここで生きてることだけになりますけど、私自身がここに存在している、こうしてここに立って自分というものがいると、私という意識があるというのは、これは神様の期待ですよ。神様は私たちを絶対的な信頼と期待を持って生かしておられるんです。お前を生かしておいてもろくなことはないと神様も思われたら、もうおぶりません。もうおしまいです。もう宇宙のどこにも存在しなくなります。でも私たちがこうして存在しているというのは、確かに罪深いし、何もいいことはしないし、悪いことばっかりしてるし、ろくなことを考えないけれども、もしかしたらこの次の瞬間に神の愛を表現できるかもしれない、もしかしたら神の道に従うかもしれない、もしかしたら神の栄光を反映できるかもしれない、もしかしたら神の御心に従えるかもしれないという信頼と期待を持って私たちはいるんですよね。そうですよ。それを裏切ってしまったんです。罪を犯すのは。そういうことですね。神への信頼への裏切り。だから彼は背きの罪という言葉を使った。神様、私はあなたに信頼していただいて。これですね、ダビデはやはりこの将軍でしたからね、戦いに長けた人でしたから、この自分の家来とか、兵隊とか、そういうものに信頼をして、あなたにこれだけの兵隊を任せます、あなたはここに行ってこれだけの戦いをしなさい、そういうこの信頼関係ですね。でました。ウリアは別ですよ。だからおかしいんですけどね、すごい部下を大切にした人ですけども、ウリアはもう殺しちゃったんですが、本来は非常に部下を大切にした人です。その信頼関係の中に部下もダビデに応えて、これからアブシャラムの事件のとこなんかありますよね。ダビデがアブシャラムによって追われた時にも彼についていく人がいたりですね、もう友情が満ち溢れてますね、ダビデの人生の中には。だから彼は自分が信頼をして、そして信頼に応えてくれるということの大切さを知ってるんです。だから彼自身も自分は神様に信頼されて、まあ、彼は王になった人ですけれども、王にしていただいた、神に信頼して自分は生かしていただいたということが前提にある。だから罪を犯してしまった時はもう真っ先に彼は神に対して申し訳なかった、神様どうぞお許しください、あなたに対して罪を犯しましたと言ってます。あなたの信頼に私は背いてしまいました。そのことが彼は悲しくてしょうがない。もちろんウリアやバテシバに対する気持ちもありますよね。彼は砕かれた魂、悔いた心と言ってますから。だから罪というものは決して自分にマイナスと考えているときにはですね、その、まあ、このことによって自分がマイナスなのはしょうがないなということで、結構いい加減に考えてしまうんですね。まあしょうがない、もうだから煩悩があったとしても罪があったとしても、まあ、しょうがない、これ人間だから。でも神様の期待をそれで裏切ってるとしたらですね、これ大変なことですよ。何とかしなきゃいけない、何とか解決しなきゃいけないということになりませんか。自分がマイナスなら、これ例えば自分がこれでしょうがないから罪の罰を受けてどっか行っちゃって、それで終わりしまいっていうことになります。そうじゃないんです。私たちを作って、私たちを愛して期待して信頼してくださっている神様の期待を裏切ってしまった。ああ神様、どうぞその私をお許しください。自分が 神の前に罪を犯したということを認めながら、しかし彼は神の許しを求めてますね。しかし自分を許してくださるのも神様である、自分を作り変えてくださるのも神様である、自分にもう一度清い心を与えてくださるのも神であるということも分かっている。ああ神様、まあ、大変申し訳ないことをいたしました。これから王として30年50年命の日の限り私は一生懸命頑張りますから、どうぞ許してくださいなんて彼は言ってませんよ。一言も言ってません。そんなことはどうぞ神様これまでの努力に免じて許してくださいとも言ってません。まあ、私そういうこと平気でしますね。罪を犯してしまいました、神様これからは罪を犯しませんから許してくださいなんて言いますか。それは、ま、大変な間違いです。絶対に口をしてはいけないことですね。私たちが二度と罪を犯さないとか、これから罪を犯さないようにしますとか言って約束守れますか。絶対守れませんね。絶対守れない。だけども私たちはついついそうやってこの英語でディールって言いますけどね、その取引をしてしまうね。神様どうぞ、これからこう頑張りますから、あなたのためにやりますからって言ってですね、取引をして何とか許してもらおうと思う。でもダビデはそんなことはしてません。彼は分かってます。自分の罪深さも分かりました。生まれた時から罪人だと彼は言ってますから。だからその神様に、どうぞ自分を許してください。罪は神のみの神のみが解決できるもの。罪というものは神に対して犯し、そしてその神が解決してくださるものだということなんです。14節に、神は私の救いの神を、血の罪から私を救い出してくださいと言っています。1節と2節に、神を御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去ってください。私を清めてください。これ全部主語は神様ですよね。神が救い出し、神が拭い去り、神が清い心を作り、十節ですね、神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。九節に、私の咎をことごとく拭い去ってください。神様がしてくださることですよ。自分がやることはどう何もないんですね。ただただ彼はこの神が自分、この罪汚れてしまった自分を作り変えてくれることに願いをかけているわけです。そして彼のその神様が自分を許してくださる、自分を救い出してくださるということにおける彼の、ね、頼りはですね、何にあったかというと神の憐れみなんですね。それが一節に、この最初に出てきた言葉ってやっぱり重要だと思うんですね。私たちが祈りの最初に出てくる言葉は何かって重要だと思いますけれども、ダビデは一番最初に何と言ってるか、この祈りの中で彼は最初に、神を御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって言ってですね、あなたの憐れみであり愛であり情けであり、そういうものにすがって神が私を情けをかけてくださるなり、また豊かな憐れみを与えてくださらなければ救われないということを彼は知っておりますから、そこに頼ってるんですね。そこに頼ってる。もちろん自分には頼らないし、ただただ神の憐れみが自分を救ってくれるということも知っているわけです。そして神が自分を作り変えてくれる、また自分を新しくしてくれるということも期待をしているわけですね。だから罪を犯してしまうということはもうこれはしょうがないことと考えるべきでしょう。みんなで一生懸命罪を犯しましょうって言うと怒られますけれども、まあ、これはしょうがないことですね。人間として生きている以上はね、それはダビデのような罪を犯すとは考えられませんよ。考えられないって言うと怒られますけどね、もしかしたらやるかもしれないし、私は大丈夫なんてしていないわけですから。でもその罪を犯すということはもうこれは人間が生きていく以上はこれは仕方ないことですね。罪人として私たちでもあります。でもその罪を犯してしまっている自分というものが、自分というものをですね、 神の前に汚れた存在として自分を憎み、そして自分を信頼してくださった神に対して罪を犯し、神の期待を裏切って神を悲しませるているということを知っていなきゃいけない。そして自分を作り変え、自分を許してくださるのは神だけであるということも知っていなければなりません。私たちは幸いなことに、ダビデはこの時イエス様を知らないんですね。でも私たちはイエス・キリストの十字架を知っております。キリストは私たちをこの罪の中から贖い出すために十字架にかかってくださった、もうそういう事実を私たち知っておりますから、自分の罪深いということ、でもですね、キリストの十字架を知り、キリストの十字架の贖いが理解できていたとしても、罪人である自分を憎み、そして自分のしたことの愚かさを知り、そして神の前に悔い改める思いは同じでなければならない。それはもう絶対一歩も引いちゃいけないと思いますね。そしてたとえどんな罪、小さな罪であっても、私たちは神の前にただただ神の憐れみと情けによって救われているということを忘れてはならない。から毎朝、毎日、毎分毎秒、自分たちの罪深さを、目を留めていたらですね、とても生きていかれませんけれども、しかし自分の罪が示された時には、この51編を読み、そして自分の罪深さを振り返ってですね、そして神の前にへり下って悔い改めなければならないと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、どうぞ御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見ごもりました。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。主よ、私たちは今、自分がどれほど罪深く、自分がどれほど愚かであるかということも分かりません。それほどまでに盲目であり愚かなものであります。どうぞお許しください。しかし今御言葉によって、ほんのわずかでも私たちの魂に自己を憎み、また悔いる思いが与えられたことを感謝いたします。もしあなたに見捨てられてしまったら、私たちは、私たちの存在はすでにありません。生きていく意味もありません。しかし今あなたの憐れみが私たちにかけられているこの間に、どうぞ悔い改めてあなたの御顔を仰ぎ見、あなたに許していただくことができますように。神様、どうぞ私たちを新しく作り変えてください。罪深い愚かなものであります、すべての人が。そして私はあなたの前に に罪を犯しました。これからも犯し続けます。どうぞ許してください。しかしあなたの憐れみは私たちの罪を覆ってくださる。私たちの罪よりもあなたの憐れみははるかに大きいことを信じて感謝いたします。どうぞこの与えられました一週間、またこれから天の御国に参りますまで、どうぞ自らの罪深さを忘れることがないように、あのダビデでさえ罪を犯してしまいました。私たちもいつどんな隙が襲い誘惑によって罪を犯してしまうものか分かりません。神様どうぞ罪から守ってください。罪を犯さず歩むことができるならばそれに越したことはありませんから、どうぞ誘惑から私たちを守ってください。そしてあなたに喜ばれることができますように、あなたの期待に沿うことができますように、あなたの信頼に応えることができますように。しかしそれでもなお罪を犯してしまったときには、どうぞ素直に悔い改めてあなたの前に祈らせてください。お願いをいたします。私たちを救いために十字架にかかり贖いを成し遂げてくださいました御子イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。感謝のことに、許されない罪というものはありません。私たちが悔い改めているならば、神はまた新たな憐れみをかけ、私たちをもう一度信頼してくださって、何度でも救い出してくださいます。感謝ですね。神様は諦めが悪いですね。とっくに諦めてもよさそうなんですけど、神様は諦めない、我々はその証人ですね。神様は諦めません、大丈夫、諦めない、本当に、感謝であります。どうぞご起立ください。仰げ主の御名を賛美いたしましょう。